おばあさんが灰を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
メンさんの幸せくるくる、友達くるくる、くるくるサンデ
ー、毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子どもの幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋弁の音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の子どもが大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りします。ベンさんのくるくるサンデー、埼玉県西部地域では電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
こんにちは、進行役の高橋弁です。
こんにちは、アシスタントの西脇さやかさやんです
なんかこうむつみさんと先週話してたら、はい、だんだんなんかこうこんな感じになって、高橋弁です弁です変な人でしょ昔からね、あの仲いいんだか悪いんだか分かんなくてさ、うん、でも会うといつもくっついてて、うん、なんか飲んだりとか、はい、うん、するんだけどもね、うん、まあ、お互いにあんまり好きではないんだ。
むつみさんも頷いてます、
はい、今週も長野むつみさんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
昔ね、うん、俺20代20歳か21の頃、三重県の鈴鹿ってところで、ほうほう、昔ほら俺電電公社っていうところで働いてたわけです。で技術屋さんだったね本当は。だから、うん、そういう今はもう全然分かんないけどね、うんうん、で1ヶ月ぐらい研修があったね、うん、でね何にもやることがなくて 1ヶ月いたから、うん、仕事終わって勉強終わったら何もやることなくて、よく鈴鹿のスナック歌い行ったんだけどそしたら、うん、女の人がいるからさ、うん、で、まあ、安かったから行けたんだけどもさ、うん、そしたらあなたはどこから来られたんですかってよく聞かれてさ、うん、だから、うん、祖母が八景ロシアなんですって、いやそういうなんですよって言ったらそうですよねって顔見て言うんだよね、うん、なんかそういう顔してるなのかなっていう思うんだけども、うん、もっとすごいよな、むつみさんは本当にそうそ
う、よく言われる、
よく言われるでしょ、
うん、だから近頃はね、うん、軽薄ロシアの血が流れているもので、うん、ということにしております。
見事そう、そう
でロシアに、ね、お芝居見に行ったりすると道聞かれたりする、うん、
ね、
ね、だとしか言えないな。
あ、俺ねそのロシアの話いい、うん、ロシア行って行ったことあるんだ、うん、で新潟から船乗ってウラジオストクへ行って、でウラジオストクからシベリア鉄道乗って
高いヤゴ、
うん、でイルクーツクまで3泊4日で行ったのよ、う
んうん、女の車掌さんが来るとこじゃ
だったかな、うん、覚えてないな、うん、でどこだったかな、人形劇見たのよ、人形劇の劇場見たのよ、うん、
だってロシア、かつてのロシアはさ、うん、ちょっとした町には大人の劇場、うん、青少年の劇場、人形劇場って3つだった。
いやそうなんだよ、うん、でね話聞いて見学させてもらったのよ、うん、そしたら、各町に、うん、人形劇の劇場と、うん、オーケストラの劇場と、そうそうそうそう、お芝居やる劇場と全部あるの。
オペラだった。
オペラもある。
ちょっと聞いたね、うん。
だからね、すんごい文化的にはものすごい豊かなんだよね。
う
ん、
そうそう、ロシアはあんまり豊かじゃなかったでしょ昔。そうそうそうそう、でも人形劇場に行くのに道に迷うとね、うん、女の子たちがね、こう普通のシャツの上につける、つけ襟って乗ってる国なのね。うん、でつけ襟をつけたり、うん、男の子が白いハイソックスを履いて、うん、群れて歩いてるところ後ろをついていくと人形劇場だったの、うん、だから彼らを親に連れられて劇場に行くんじゃなくて、うん、誘い合って子供たちだけで行ってた、うん、それでロシアでその劇場に入るのにね、うん、お帽子と手袋はコートのお袖をこうビッて結んで片口から入れとくと落とさないよと教えてくれたのは、クロークに預けるときにロシアの子に教わった、うんうん、 芝居 の, たのあの楽しみ方を教えてもらった。
もうね、あの見学者とか700ぐらいの劇場だったんだ、うん、そこにね劇場好きのオーケストラがあって、うん、劇場好きの合唱団があって、うん、劇場好きの劇団があるんだって、うん、いやーすげえ驚いちゃって、うん、すごいよね文化がね、
うんうん、で人形劇なんか終わるとね、うん、出待ちしてるわけ自分の好きな役者さんに。そしてね花のねお花のね軸を長く下のを上げてるわけ、うん、でどうしてって聞いたらこう水切りしてね長時間そのお花を楽しめるんだって。ほら冬が長い国だから花とかそういうのすごく大事にしてるから、うんうんうん、ね素敵あんなよ
なかなかね面白かったな。だから、ね、ヨーロッパなんか文化なんか文化の話だけども、うん、やっぱりフランスなんかでも文化予算が2割とかしたもんね国家予算の ね1割2割っていうかね、うん日本は 0. 何パーセントみたいな感じで、
そうそう
なかなかね、
うんうん、オランダに行った時にとさっさとお店閉めちゃうの小さなお店、うんうん、でお店閉めて、うん、なんか日本で言えばなんかちょっとしたや、うん、あのだ台宴台みたいなの出して、うん、そこでねおじいさんとおばあさんが酒を飲み始めたビールをね、うん、ずっと毎日なの、うん、誰かの悪口じゃんな長持ちしないでしょ、うん、だから話す中身と話す相手がいて、うん、そしてそんなさっさとお店を閉められるのは自分の家を持とうって根性がないのよ。もうちなんか持たないアパートで構わない。それから自分の好きな絵を描ける掛け軸の描ける部屋が欲しいなともう思ってない。だって私のゴッホはあそこにあるのよ、私のゴギャンはあそこよと思ってお散歩は中央公園っていうふうに公のものを我が物として意識してれば自分私物化した自分のものっていうのそういらなくなるんじゃない、うん、そうそう悪せく働かんでいい。日本人家を持ちたい車を持ちたい何を持ちたいって思うのでずんずんそれを持ってもそれを楽しむ時間がなくなるってどっちが好き。
あのね本当にねそういう、まあ、話がずれちゃったけどもさ
ねすいません
あのなんていうかな所有すると物を所有すると余計不便になるっていうのが、うん、今みんな気がつき始めたんじゃないかな。
少し、ね、
だから断捨離したりとかさ、
そうそうそうそう。
でもねなんかこう物を持つのも一つの文化っていうような気がしないでもなくて、うん、難しい、
ね、何を持つかだよね。
何を持つかだよね。持ちすぎて大体あの話は違うんだけどもさ、うちの母親去年亡くなったんだ6月に。で亡くなってあの妹が来ててあのでお葬式までちょっと 4,5 日あったわけさ、
うんうん、
そしたら何もやることないから、うんうん、妹たちが、うんうん、悪いけどあの母親の着るもの全部片付けてくれ
うん、うん、
俺にはできないから頼むよって話した、うん、そしたらねそれ捨てに行ったんだよ、うんうん、あれ本当にかわいそうだったけどもさ着るもの、うんうん、130キロあったよ。だからうちの母親だけじゃなくてみんなこう物を持って持って、うん、持つことがなんか文化みたいなのがある、うん、なっちゃってる。
だけどさベンさんさ70近くなるとさ、うん、もう買えないかもしれないと思わない？新しい洋服を買おうとかっていうにならないので、うんうん、と稼げなくなった時のためにこれは取っとこうっていう逆にね
そうだそうだ
だから、うん、多分だから本当はどんどんいらなく捨ててっていいはずなのに、うん、それはまた必要な時に手に入れればいいさっていう世代は断捨離家だと思う、
うん
う
ん、
だけどだんだん自分が稼げない、うん、そういうふうに自分が置いていくことを考えると捨てられないっていうのもどうもあるような気がする。
あの話がそのお年寄りの介護の話になっちゃう子供たちの幸せ、
ね、あそうだねそうだね。でもだから小さな時から
そうそう
何が一番大事かっていうことをちゃんと掴み取れる、うんうん、なんか
今さ
育てたいよね。
そうごめんねその顔が どうしようとあのロシア系っていうかお互いにね、
はい、
俺ギリシャ行ったら間違えられたんだけどもさ、うん、でもなんかそういう世界中を回って歩いたりしてこの子供たちを見てきてるでしょ。で
そんなたくさんじゃないけど ね、
うん、で日本の子供たちをいっぱい見てるでしょ、
うんうん、
そういう中でこうなんか思いつか話なんかない？人形劇なんかやってて
つい今朝午前中ね午前中いないで小さな人たちうんと小さな人たちとワークショップやったんだけどね、うん、あのハサミもさ、うん、あの持ち方がよくわからない人たちもいるわけで小さいからね、うん、でお母さんたちがすぐ教えたがるので、うん、やめてって、うん、あのどんな風に使ったって道具はいいわけで、うん、だけど使ってる間にやっぱり職人さんがそう持つように作った親指が入るところに親指が入った方が使いいし他の指が入る方が使いやすいところに 入れた方がいいっていうのを自分で掴み取ることが大事なんだから、うん、教えないでっていうふうに言って始めたんだけど、うんうん、まあ親はね1分でも早く上手にできるようになりたいっていうのはやっぱり捨てられなくて、あと何度も私にね手を叩かれたお母さんたちに手余分な手口にチャック、私たち子供の時親が忙しかったおかげでね、あんまり口を出されないでいろんな試みをいろんな試してる間に自分でああやっぱりこの方がいいっていうふうに、自転車の乗り方だって何でも自分たちでつかめたじゃない。だから親に放っておかれたっていうとまあ言い方は良くないけれど、なんか私たちはうんと試す時間を持ってたな、それは豊かだったと思う。だから今の人たちは物は豊かでもない人も今もちろんいるけれども、いつも見守られてるという名前の監視と見守り難しいね、
干渉っていうかね、
うんうん、で私見守るの見るを観察の管理って運動を全国的に一人でやってるの、うん、
一人で、
ね、目をつぶって今は言わないでおこう、今は言わないでおこうなんていう風にして、時間を待つんじゃなくて何をしようとしてるんだって、もっとグッと目を開いて、よく見て、あ、手を出した方がいいなとか、出さない方がいいなとか、あ、今研究してるんだ、あ、ほっとこうかな、というふうに気がつくように、愛と関心と興味を持って見守る、つまり観察する。で、手を出した方がいいんだか、出さない方がいいんだか、親も考えてっていう、そういうワークショップをしてきた。
昔はさ、近所の人が、みんなで育ててくれたし、まあ、それぞれ友達がいっぱいいたりとか、上級生がいたり、下級生がいたりって、その中でみんなで遊ぶ中で、こう、社会を学んでいくわけじゃね、人間関係をね。今はもう、バラバラになっちゃってるから、親が、こう、賢くなければ子育てするのは難しいんだよね。ここは黙ってなきゃいけないって我慢する力が必要になってきてる、やりすぎないっていうかね、干渉しないっていうか、
我慢じゃないのよ、見るの、見るの、
見るのね、
我慢するのは ね、 なんか怒る前に5数えようなんていう人いるじゃない、言わないで今言っちゃいけないんだ、言っちゃいけないんだっていうのはただのね、怒る時間を後にずらしただけで、もうああもう我慢できないってなったら3倍も怒っちゃったりするの、そうね、そういう我慢の仕方じゃなくて何をしているのだと、涼やかな心でさ、平たい心で我が子の様子を見るといいと思う、素敵なことしてるんだよ、ハサミをどんなに苦労してあなた持って持ち替えてみたり広げてみたり、でそこのところのさ、試す時間をね保証してあげる、その贅沢な時間をさ子どもたちに今あげたいなって、バーバの年齢になると
、そうだね、子供にあげる歌を今作ったんだ、
はい、
でね、キャーって歌なんだけどね、
キャー
ちょっと聞いてもらおうかな、
はい、
歌ってもいい、大好き大好きジェットコースター大好き大好きジェットコースター、上がる上がる上がる上がる上がる上がる、落ちる、
キャー、
どうぞ、
キャー、
大好き大好きジェットコースター、大好き大好きジェットコースター、大好き大好きお化け屋敷、大好き大好きお化け屋敷、上がる上がる、あ、出るぞ出るぞ出るぞ出るぞ出るぞ出るぞ出るぞ、出た、
キャー、
大好き大好きお化け屋敷、大好き大好きお化け屋敷、大好き大好きちっちゃな赤ちゃん、大好き大好きちっちゃな赤ちゃん、泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣くぞ泣くぞ、泣いた、大好き大
ちゃな赤ちゃん大好き大好きちっちゃな赤ちゃん大好き大好き僕の母さん大好き大好き僕の母さん怒る怒る怒る怒る怒る怒るこら大好き大好き僕の母さん大好き大好き僕の母さん大好き大好きお菓子もケーキも大好き大好きお菓子もケーキも増える増える増える増える増える増えるお肉大好き大好きお菓子もケーキも大好き大好きお菓子もケーキも
キャーって歌なんだけどね。
いい歌。
聞いてないくせに。
聞いたよ。
子供たちにね、やっぱりなんちゅうんだろうな、めちゃくちゃでいいっていうか、思いっきりこうめちゃくちゃでいい、まあ、悪いことしなければと思ってね、そういう子供たちにそんなものを届けていけたらなと。で、大人がまあ。僕が歌ってるのは大人の高橋弁が子供たちと一緒に遊んでる、で遊んでくれてるじいちゃんだよ俺の元年になるとね、うん、でそのじいちゃんがいる、あこの人なら信頼できるみたい なんか人間でいたいなと思って、サンヤンはさ、むずみさんのことをちょっと調べたんだってさ、
もう、もう
警察、今度警察行く人だからこの後
あ刑事捕まるんじゃなくて、
ね、捕まるんじゃなくて、
ね、いやいやあので
心情調査をしたんだ、
はいはい、
なんか聞きたいんだって。
そうなんです、むつみさんはね、すごい素敵なブログを書いてらして、59点ママでいいじゃないっていうむつみさんのブログが、
その59点ママって何でその
半端
ってい
うの、ね
ね、
長男がね、うん、私につけてくれたの58点ってある日ね、うん、私ったらさ本当に後悔してるんだけど、うん、子供が生まれた時に、うん、仕事一番、あ、お母さんはね、仕事一番、二番自分、三番お父さん、四番あなたなの、だった。あなた、私の人生においては後入りだから、なんて言ってたのよ。そういうの言うのかっこいいと思ってたんだね、バカ母で。で、そのことでずっと我が息子はね、傷ついてたらしいの。一言も言わずに。で、けなげにそれでも私についてきてくれて、自分が病気になっても、熱があっても、仕事に行って僕は一人で大丈夫って言ってくれる子供だったわけ、うんうん、でそう切ない切ない、でその息子がある日ね、本当に僕はあなたを理解したよって言ってくれてそうそうそう、ね、誰だっけ、ほら希望の塔を作った
岡本太郎さん
のが、うん、太郎さんが自分の母親のこと、うん、岡本かの子について書いたのを読んだんだか見たんだかして、うん、あなた岡本かの子よりマシだよって言ってくれて58点って言ってくれたんでね、すっごく嬉しくて、次男に兄ちゃんが58点くれたよって言ったら、うん、息子がよかったね、でも58点は大学では落第だよって言われて、だから落第点しかもらえない母がね、それでも愛しかったのよあなたたちっていう思いを込めて書いてるブログなの。だから読んでもらえたら嬉しい、
本当素敵なんですよ、
うん、でもさ、そういうのって通り過ぎてさ、やっとばあちゃんと呼ばれる年齢になると分かるのね、もっと大事に生きればよかった、ちっちゃい人がいる時、
う
ん、
そうだね、
大好きな人ではあったの、でも愛し方がちょっとね、うん、そういうのがね、
はい、分かるような気がするんだ、
うん、でしょ、なんかじいちゃんの年齢になってからの方が歌柔らかくなったでしょ、ベンさん。
そうね。
ね。
どうなんだろう、ね。わかんない。
だって声が柔らかくなったもん。
声が良くなったよ、俺は。
うん、柔らかくなったの。うん、もっと青かったよね。
青かったかな。
うん。
尖ってたんですね。
そう、尖ってはいないけ
ど。尖ってはいない。尖る人じゃないもんね。うん、でも今の方が豊かな気がするけど。
ね、本当だね。
ね、年取るの悪くないね。
またそうだね。ここから番組のからお知らせをお願いしたいと思います。子どもたちの絵からの3つのお約束をどうぞ。
くるくるサンデーをお聞きの大人の皆さん、この番組は大人の皆さんに少しだけ体に良くないとの噂です。なので大人の皆さんには楽しく聞くための3つのお約束をお願いします。耳の穴をお掃除してしっかり聞いてください。1つ、笑わない。この放送を聞いても笑ってはいけません。笑うのは子供たちだけです。大人の皆さんが笑うとシワが100本増えるという噂です。2つ、瞬きをしない。目をしっかり開けていないと時々サンデーがキャンディーと聞こえます。3つ、息を吸わない。くるくるサンデーは少し変わった匂いがするという噂です。念のため放送中は息を吸わないようご注意を申し上げます。これらのご注意は大人の皆さんにだけお知らせをします。子どもの皆さんへの被害は今のところ報告されていません。大人の皆さんへの3つのお約束でした。
はい、ちーちゃんがお話をしてくれました、番組からのお知らせです。3つの約束守れるかね、ねちゃって、僕はね、子供の頃やっぱり、北海道の炭鉱で貧しい暮らしをしてて、でそのまあちょっといろいろ家庭の中で問題があって、それで、子供たちのことが気になって仕方がないっていうのがあって、自分の子供時代のこともあるから、で歌手になってから、あ、やっぱり自分は子供たちのために歌うために、よく言われるんだ、ベンさん、子供たちのために歌うために生まれてきたんですね、ありがとう、生まれてきてありがとうってよくもらうわけさ。でやっぱり子供たちにいろんなメッセージを届けたいなと思うんだけども、睦美さんは人形劇で、そのさっきもちょっと聞いたけども、うん、これからの先どんな風にして、もっとなんか変わったことやりとか思う？
変わったことやりたいっていうのはないけど、一回でも多く舞台に立ちたい。一人でも多くの人に片手使いの人形劇っていうのを見てもらいたい。片手使いってね、人形に手を入れて使う人形なのね、あの糸操りとか棒使いみたい、外から人形を操るんじゃなくて、自分の右手にはめた人形の中に自分がこう入っていくイメージなんだね。だから糸操りは鳩子ぐらいの関係で、仮面劇に近いかな。
昔から全国、そこ世界中にあるもんね、仮面劇みたいな、
うん、だからあの、手で演じてるつもりがなくて、お客には手しか見えないんだけど、演じてるのは全身で演じてるんだよね。でその片手使いの人形は終わった後、小さな人と握手するとあったかいとか、あ、この人形骨があるっていうのよ。それは私の手だわいと思うんですけどね。で人形を抱いてね、帰ろうとすると、おばさんついてくじゃない、ちょっとおばさんはいらないって、漏れなくおばさんがついてるんですよ。だからこの手使いの人形がね、もっとあのその表現の豊かさをみんなに見てほしいし、小さな人に触れてほしいと思う。人形があったかいの、
体を見せるってことはやらない。
見るとき人形しか見えないって世界が好きなのよ、隠れて騙すのが好き。隠れた方が人は見たがるの。
なんか騙してるの分かるけどね、見て見え見えだけ
ど、誰が使ってるんだろうっていう人間への興味も持つの。だから見せりゃいいってもんじゃないですよね、ベンさん。
じゃあ今度隠れて歌うか。
隠れて歌う、
幕の裏かな。
でもこのほら放送なんか隠れてる。
あ、隠れてんだよな、本当だ。
想像力がね。
そうだよね、まあ、ありがとうございます。はい、じゃあサヤンからちょっとお知らせを。
はい、3つの公演のお知らせです。本日のゲスト、長野睦美さんが代表されています人形劇団ヒポポタームの公演情報です。3月21日、ふれあい子ども祭り in 立川にて、チップとチョコが上演されます。お問い合わせ、お申し込みはヒポポタームまで、ひらがなでヒポポタームと検索してくださいね。2つ目のお知らせです。高橋弁親子コンサート、3月24日日曜日、ふれあい子ども祭り亀戸で公演されます。1時半開演。場所は江東区亀戸文化センターです。お問い合わせ、お申し込みは高橋弁音楽事務所までお願いいたします。3つ目です。 私も演出スタッフとして関わらせていただいております東村山子ども演劇プロジェクト12年目の公演が3月17日日曜日2時半と5時半東村山市立中央公民館ホールにて行います。子どもたちとのワークショップを通してゼロから作っていた舞台をぜひお楽しみください。お問い合わせは東村山子ども劇場までお願いいたします。
あ、僕も両方とも行きたいなって思うんだ、ね、
ありがとうございます。
東村、あそこは駅近いもんね。
駅近です。もう1分です。
亀井戸も駅の近く。
そうだよね、
亀井戸も駅近、
はい、うん、はい、娘さんありがとうございました。なんかこう2人でなんかいろんなことやったことはないんだけどね、
お仕事はね。そうそうそうね、
これなんかあってもいいよね。
ね、
どう、対決っていうのは。
対決
いいですね。
むつみとベンの対決
コラボでなく対決。
コラボで対決、
ね、せめてコラボって言って
コラボってはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、元気で、
またね、お元気で、
いい仕事いっぱいしましょう。
同い年だもんね。
同い年、はい、
素敵な2人組でした。この放送は高橋弁音楽事務所と全国の高橋弁の音楽活動を応援してくれている皆さんの募金でお送りしています。一口500円の募金を募っています。高橋弁のホームページから募金をお寄せください。番組の感想やご意見も高橋弁 Facebook、 メール、ファックスなどでお聞かせくださいね。
はい、ありがとうございました。また、来週皆さんにお会いできることを楽しみにしています。それでは皆さんごきげんよう。
さようなら。